はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、ポッドキャストシーズン2の関係づくり週間も今日で4本目になるんかな。毎日お届けしている僕イコールパパスタの価値観や人生観ね、今日はちょっと特別に京都の空気感について語ります。僕はですね、京都生まれ京都育ちで、しかも洛中って呼ばれてるね、まあ、京都市の中心部で生まれて育っています。なので京都の建前文化のど真ん中で育った、まあ雅な人間ですって感じで、まあ、そんな僕やからね感じる京都らしい言葉の裏側とかね、京都独特の空気についてね、今日は本音を交えてお話ししていきたいかなと思っています。で、放送を聞いてくれてはる方々は京都市以外の方もおられると思っていて、おそらく京都の雰囲気って静かで落ち着いていて気品があって雅な街っていうふうに思ってはるじゃないですか。で、一方でブブ漬けどうですかみたいな、そういうなんか嫌味ないけずな街っていうね、そんな印象をお持ちだと思うんですけれども、結論から言うとその通りです。ほんまに本音をズバッて言うんじゃなくて、遠回しに嫌味な感じで言います。これはもう僕の子供の頃から近所の人とかもそうやったし、学校でもそうやったし、そういう空気感は間違いなくありますね。ブブ漬けどうですかと言われたことはないですけど、お父さんお母さん心配しはるんちゃう、もう帰った方がいいんちゃうとか、そういうことは小学校の時から言われてました、うん、もうそろそろ帰ってって直接的に言うんじゃなくて、なんかいかにも上品そうな笑顔でね、そういうふうに言ってくると。で、実は嫌味や本音を包んだ言葉を使う、これが京都なんですよね。よく言うのが、近所の人にね、まるまるちゃんピアノ上手ですねとか言われたら、それは褒め言葉じゃなくてうるさいですよっていう遠回しの注意なんですよ。で、我が家もやっぱり今でも言われるのが、まあ、賑やかなことでいいねって、子供の声が聞こえてくるのはいいねって、ご近所のね、おばあちゃんに言われるんですけれども、まあ、もちろん親切心を持ってね言ってくれてはるとは信じつつも、僕ら夫婦はいや本音ではどう思ってるかわからんから、静かにしとこうと、注意していこうというような話をしています。だから普通に本音と建前あります。というかもうほとんどそれの連続ですね。直接的に絶対言わない、遠回しに遠回しに言う。しかもなんかどっか嫌味がかってたりとか、いけずやったりしますね。と、京都の人って家の内と外をはっきり分けたがる文化も強いかなというふうに思っていますね。で、我が家は結構珍しくホームパーティーを自宅で開いたりしてました。子供の時も結構いろんな人が家に遊びに来てましたね。まあ親父が福島から来て出てきてるとかもあるし、お母も綾部の人なんで、その京都市京都市のこう文化ではないかったからだと思うんですけど、でも逆に他人の家でお酒を飲むっていうのは今でも正直苦手です。っていうのはやっぱり内外をはっきりしてはるから、そこすげえ気使っちゃうんですよ。なんか嫌なんですよ僕。だから今でもなんかパーティーするときは僕んちっていう、ホームパーティーするときは僕んちってなってますね。もうこれもね、多分京都人特有の感覚なんだと思います。あとやっぱ京都は格式や伝統に強いプライドを持っている街かなというふうに思っていて、例えばプロサッカークラブ京都サンガ FC ですね、私が応援している京都サンガ FC もそうなんですけれども、強ければ、今とか調子いいからすごくなんか、お京都サンガ調子いいやんとかって言われるんですけど、弱い時はパープルサンガなんとか、パープルサンガ今ないんやん J2 とかね、そういう普通に揶揄されます。実際まあ、初期のクラブ名は京都パープルサンガだったんですけれども、これサンガ、京都サンガ FC に名前変わった時もですね、紫色っていうのは仏教界で一番格式の高い色やのに、まあパープルサンガすごく弱かったんで、そんな弱いチームに使うなってね、お寺の偉いさん方々から苦情が入ったから、そのパープルっていうのを取ることになって、京都サンガ FC に名前が変わったと。まあ、これは都市伝説的なところもあるので、まあどっちかは分かんないですけど、まあなんかそんな逸話もあります。まあ、京都という名前と格式が結びついてるからこそ、なんか中途半端なものとか一流じゃないものには非常に冷たいっていう空気感がありますね。ほんで今これ大人になっても続いてて、 例えば僕がいる損害保険業界でもね、京都支店に移動になると一番厄介って言われるんですよ。これ結構損保業界あるあるなんですけど、京都支店の移動が一番嫌やと、一番しんどいって言われます。これなんでかっていうと、例えば交通事故の示談交渉で京都人と交渉するのめっちゃめんどくさいんですよ。めっちゃ大変なんですよ。例えばもうイメージだけで言うけど、大阪の人とかの方が大変そうに見えるじゃないですか。結構わーって言ったりとかしそうで、大阪の人と示談交渉するのむっちゃ大変やなとかって思うかもしれないですけど、大阪の人は分かりやすいんですよ。お金です。まあ、これ僕の経験則なんでね、違う人もいると思うんですけど、まあお金なんですよ。お金いくら払えんのと、いくらで終わらせんのってはっきり言ってきます。だからそれに、まあそういうような形でやれば割とスムーズに示談できたりするんですよね。でも京都の人は違います。例えば大阪の人と同じように目的はお金やったとしても絶対にそう言わへんのですよね。別にお金欲しいわけやないんやけどなとか言いながらね。で、まあそれを信じて、じゃあちょっと誠意見せて、ちょっともう謝罪の方だけで失礼しますなんて言ったらめちゃくちゃこじれます。ちゃんと言葉の裏を読まんと本音って見えてこないんです。これが京都人なんですよね。結構ね、一番多いのは何かっていうと、例えば相手さんがまあ怪我ね、軽い怪我とかしゃはってね、相手が例えば打撲とかムチ打ちとかで怪我した時に、まあ運転者同士、まあ保険会社で賠償交渉はするんですけど、やっぱ道義的なところで運転者の方が謝罪行きますって連絡するじゃないですか。大体京都の人って、ああもうそんなんかまへんですって言わんんですよ。全然もうそんなんもう来てもらうの悪いしってか言って言うんですけど、ほんまにそれでいかんかったら最後の示談交渉の時に一回もお見舞いに来なかったって言ってこじれることめちゃくちゃ多いです。めっちゃある。中にはそんなん一回断ってほんまに来おへんっていうのは非常識やって怒らはる人もいます。だから契約者が、うちのお客さんがね、まあ謝罪に行くと、お見舞いに行くってなった時は一回断られてももう一回行ってくださいって僕言ってますね。後でめっちゃこじれるんですよ、それ。だからお見舞いとかもういいです結構ですって言わはるのは本音じゃないパターンめっちゃ多いです、京都は。来いと、それを上回って来いっていう感じなんですよ。って感じで、京都の空気感っていうのは、まあ一言で言ったら建前の世界ですね。表面は柔らかいけど中身裏は実は鋭くて、穏やかに見えて内面ピリッとしてます。だから相手の裏の気持ちを読む力が自然と育ちましたね。だから僕今の仕事で、まあ京都でやっていけてるんかなっていうのはありますね。逆にね、それ読めへん人はだいぶ行きにくい場所かなと思います。でもちろんね、もちろん京都には独特の美学があるから僕も大好きなんですけど、例えば言葉を丁寧に選んだりとかですね、品を大事にする姿勢、これがありますね。サンガのゴールドとか見てもですね、めっちゃ品ありますよね。いらんことしないというか、アウェーだろうがホームだろうが、ね、入場の時のイベントに関してはちゃんとやめてしっかり聞くとかね、そのホームゲームの人たちのやってることにちゃんと沿ったね、すごくいいなと思いますね。ということで、まあそんな京都独特の空気感の中で育ってきた僕やからこそですね、まあ、このポッドキャストは、まあ、言葉にすごく慎重だったりですね、この距離感を大事にしていたりするっていうのはそういう背景があります。まあ、今日の話で少しでも京都のパパスタってこういう人なんやなって感じてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。パパスタでした。